12泉佐野昔と今第238回大阪の陣と泉州紀北河岸合戦への道その2。大阪冬の陣の後の和平はつかの間でした。慶長20年1615年4月、徳川家康は再び大阪城豊臣家を攻めるために駿府城を出立し、諸大名にも大阪への出陣を命じました。ここに徳川と豊臣の最終決戦、大阪夏の陣が始まりました。一方、豊臣家の状況は、豊臣秀頼の家臣である木村重成が義兄に送った書状によれば、大阪城内の空気は悪化し、秀頼の母淀君が失政を招いていました。重成は、自分は家康とは親密な間柄であるが、もはや戦死を覚悟していると書いています。秀頼の父兄弟である重成にも家康の工作が及んでおり、豊臣家は一致団結できない有様でした。家康は紀伊和歌山40万石の大名である浅野長明に大阪への出兵を命じます。浅野家は豊臣秀吉の妻の尾根、高大院秀頼の継母の親族ですが、長明は家康の息女を妻とし、長明の姪は家康の子息の妻でした。家康から長明への出兵の命令の狙いは、豊臣家の親族の大大名である浅野家でさえ徳川軍に加わり、豊臣家が完全に孤立していることを天下に示すためのものでした。家康は淡路や四国の大名にも泉南部に上陸して大阪方面に進軍するよう命じます。浅野軍には淡路や四国の大名軍を先導する任務も与えられました。これは浅野家と淡路四国の大名の軍勢数万が泉豊臣両国を占領する作戦でもありました。大阪城の総堀を埋められ籠城ができない豊臣軍は、徳川軍が近づく前に大阪に近い徳川方の拠点や大名への先制攻撃を画策します。4月28日、豊臣軍の大野晴房の軍は徳川方についた堺の町を焼き討ちし、堺沖の徳川水軍と戦い、岸和田城、城主は徳川方の小出義房を包囲しました。また豊臣家家老の大野晴長は泉南部に重臣2人を送り込みました。浅野軍を脅かすため泉の国で一騎を画策したようです。ただ晴長の重臣とその味方の30人は4月28日に新立泉南市に布陣した浅野軍に捕らわれました。浅野家の領国紀伊では大阪の陣を機に浅野家に反発する地元の勢力が和歌山周辺日高郡熊野北山で一騎を起こして浅野軍と戦いました。和歌山周辺の一騎の指導者の山口紀内は豊臣家と連携して泉に進軍した浅野軍を挟み撃ちにしようとしました。ただ大野晴房軍数千と山口紀内の一騎勢はうまく連携できませんでした。4月28日、晴房の配下の伴段右衛門、岡部大学が数百の兵を率いて佐野方面に進みます。浅野軍五千は佐野川まで進みますが、河岸新立に退き、豊臣軍を迎撃する体制を固めます。こうした徳川と豊臣の泉と紀伊をめぐる戦略や駆け引きの中、泉南部での徳川と豊臣の激突は避けられなくなります。翌4月29日の徳川浅野、豊臣両軍の河岸合戦は目前に迫っていました。ここで紹介した書状や絵図は特別展で展示しますのでご覧ください。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野の特別展、大阪の陣と泉州紀北河岸合戦への道。 10月17日土曜から11月29日日曜。主な展示資料。泉州河岸合戦絵図模写。なにわ戦闘の図。ほか。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野。電話 469-7140。休館日、月曜、祝日の場合は翌日、祝日の翌日、土曜、日曜除く。開館時間、9時から午後5時。入館は午後4時半まで。無料。